それでは私が、今日は交わりますが、実は前回、私がここでメッセージして、21日ですね、家に帰りましたらちょうど、恵美さんが召されたという連絡が入りました。そして25日に、告別式があったんですけどね、安らかに主のもとに帰りました。アメン。彼女解かれたんですね。ちょっとまだねメロメロってきてしまうんですけどすいません。で、今日のウォッチマン2のですね、これを、ちょっと見てほしいんですが、約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようにしっかり保ちましょう。で、まあ、今年 の, あの我私たちの、スローガンは、神の幸福ということなんですけども、神が最も幸福感を覚える、あるいは喜びを覚えることは、ご自身を告白することだ。イエスの名前、エゴ、エイ、ミーですね。アイ、アムです。私はある。で、イエスは、私たちがあなたはある。ということを愛される。だけどね、私たちはしばしばね、あまりこれをしてないというわけ。いろんな状態が芳しくない、混乱に陥る。で、こういう時にはですね、あれしてこうしてと祈るのではない。あなたは主だ。その中でね、主ということを告白する。で、世がまあ混乱に陥る。で、その時こそ、イエスが王の王、主の主であると宣言することであると。それは私たちが知っている心の中にあることを、語り出すこと、ね。これを主は最も、喜んでくださると。それで逆にサタンは、それを積極的にね、その真理、事実を宣言することを恐れると。我々を沈黙させたいんです、サタンは。あらゆる非難。抽象、いろんなものによってね、いろんなものを圧迫して、それを、告白を沈黙させたい。口を塞がせたい。ですから、その時こそあえてイエスが主であると告白すると。ハレルヤ。皆を敵に向かって語れと。で、もしかすると祈りが功を奏さないことがあるかもしれない。まあ、エミさんの場合もいわゆる超自然的な癒しというものによってね、きれいになるということはなかった。だけどもあの状況の中で、兄弟姉妹が皆イエスが主であると告白したんですよ。それ彼女は敗北したんではない、勝利したんです。主のもとに凱旋した。イエスの皆はあらゆる名前を超えると、その皆を宣言せよ。祈りがたとえ功を奏さない時でも、私たちの証の言葉は有効である。山に向かって動いて覗かれよと、語れと。ですから、これから混乱が増し加り、世の中もわけわかんなくなってくる。日本キリスト教もわけわかりません。妄想と狂気が満ちています。その中で我々ますます告白するんですよ。イエスが主であると。偽りに対してイエスが主であると。そのことをですね、今回思いました。イエスが最も喜んでくださることは、私たちがそのイエスの主権を告白することです。治めているお方はどなたか。ジーサスです。ハレルヤ。それはサタンに最も恥ずかしめを被らせるんですよ。アメン。 そこで今日、交わりたいことですね。まあ、このメッセージアウトラインちょっと見てほしいんですが、まあ、前回も、信仰と恵みの話という非常に基礎的なことを確認しました。で、今こういう時代であればあるほど私たちが戻るべきところは基本です。イロハの意に戻るべきです。クリスチャンがなんか成長していったらね、どんどんどんどんすごいものが見えてくる。終わりの時代の新しい幻が見える。違う。私たちはますます基本へ基本へと戻っていくんですよ。というか、その基本がどれほどに重要であるかということを逆に確認するんです。むしろですから今日語りたいことは、邪悪な時代の唯一の印ということでね、マタイの16の4をちょっと見ていただきたいと思います。ここで主は言われました。まあ、一節から、十六章ですね、一節から見ますと、パリサイ人やサドカイ人たちが、みそばに寄ってきて、イエスを試そうとして、天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝には朝焼けでどんよりしているから、今日は荒れ模様だと言う。そんなによく空模様を見分ける、ね、見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないか。悪い寛意の時代は、まあ、4節悪いっていうのは、これ新教導訳では邪悪なってなってると思いますけども、邪悪な寛意の時代は印を求めている。あるいはこの乱外新海訳の乱外見ますと、証拠としての奇跡を求めている。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言って彼らは、イエスは彼らを残して去っていかれた。今この時代というのは邪悪な時代なんですよ。邪悪です。そして寛因です。で、このね、現代の特徴ということで見ましたけども、まず一つこの邪悪さ、第二テモテ3の1から5、ここに終わりの時代の状況が書いてあります。終わりの時には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は、これ前も語りましたが、全てのその邪悪さの原因はどこから出てきます？まず一番初めに何て書いてあります？人々は自分を愛する、これがルーツです。もの、そして金を愛するもの、大言相互するもの、不尊なもの、神を汚す、良心に従わない、感謝することを知らない、汚れたものになる、情け知らずのもの、和解しないもの、そしるもの、節制のないもの、粗暴なもの、善を好まないものになり、裏切るもの、向こう水なもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛するもの、見えるところは経験でもその実を否定するものになる。これが現代です。まさにこの状況が今我々の目の前に展開してるんですよ。そうでしょう。邪悪さです。こうキリスト教を見てごらん、邪悪さが満ちています。今邪悪、この邪悪さの中にあって、世の中ね、もう一つの特徴、寛因です。寛因、寛因は黙示録2章22節、この、ね、2章と3章、7つの教会、これはいわゆる歴史的な教会、当時の7つの地方にあった教会でもあるんですが、こう名前に全部意味がある。エペソとかね、それから、その後のスミルナ、これ全部名前に意味があって、これを並べてきますと2000年の教会歴史がここにパノラマのように書いてあるんですよ。すべての教会の歴史、いわゆる、東と西が分裂して、ね、宗教改革があってどうのこうの、それが全部ここに書いてある。でその中の特にこのテアテラ、ね、テアテラ テアテラというのは、これはですね、香の祭事っていう意味なの。香って何の？お香ね。香を焚いて祭りごとを行うという意味がテアテラという意味なんです。大体わかりますね。どの教会か。で、そこにはですね、イゼベルという女のなすがままにしている。二十節ね。イゼベルという女をなすがままにさせている。で、これは預言者と自称しているが、私たちのしもべを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせる。で、その女は不貧困を悔い改めない。見よ、私はこの女を病のところに投げ込もう。またこの 女と姦淫を行う者も、この女の行いを離れて悔い改めなければ大きな患難の中に投げ込もう。姦淫の教会なんです、ここは。つまり私たちの夫はどなた？唯一ジーザスです。それ以外に身を任せるということは、これは姦淫でしょ。で、このイゼベルの霊っていうのはね、まあ、女の霊です。で、旧約見るとあれ、イゼベル誰の奥さんでしたっけ？アハブですね。アハブ。で、アハブっていうのは、こうイゼベルに、まあ言ってみれば尻に惹かれて、ね。で、イゼベルが全部裏工作をして、いろんな邪悪なことをやったわけですよ。なんか、ぶどう畑を騙し取ったりとか、いろいろやったでしょ。で、最後はどういう死に方しました？イゼベルは。落ちて、犬に食われてってね。このイゼベルの霊っていうのは、女が主権者になることを意味します。つまり私たちの夫は唯一の男子。皆さんね、霊的には私たち、まあ生物的には私は男です。ですが霊的には女なんです、僕ら。で、我々の夫たるお方が主権者であって、唯一の男子って書いてあるわけ。コリント書にありますよね。私はあなた方を唯一の男子キリストに嫁がせる。で、その、何でしたっけ、純潔を失わないようにしてほしいとパウルは祈ってるわけ。唯一の男子って言ってるわけ。唯一の私の夫はキリスト。その他の以外のものに身を任せる。姦淫なんです。その姦淫を行わせる霊。これがイゼベルです。つまりこの教会では女の霊が支配しているわけ。女の霊、わかりますよね。何か拝みますよね。ね。で、なんか誰かの女性の名前を通して祈りますよね。しかし聖書に書いてあるのは、神と人の中保者は人なるイエス・キリストただお一人だって書いてあるんです。あるんです。マリア、あれマリアとイエスのは共同の贖いとかって言ってる変なのもあるんですよ。マリアも贖いに参加したとかね。贖いができるお方は誰ですか？罪のない子羊であるイエスお一人なんですよ。それ以外に何か権威を立てる、何かそのね、我々が身を委ねるそういうものを立てるということは姦淫なんです。ですからこのイゼベル、姦淫の霊の、まあ女の霊ですね、ルーツイゼベルです。女が主権を取ること、これがイゼベルの霊です。私たちも同じ、組織にいると分かりますよ。あのね、女帝と言われる人たちがいるの。皆さんのご家庭はいかがでしょうか？ご主人様とどちらが力関係が強いでしょうかみたいなね。組織をですね、女帝がコントロールする。混乱しますよ。混乱します。指揮系統っていうのはですね、組織の指揮系統っていうのは唯一であるべきなんです。ところがね、女帝がね、ちょろっと何か言うことによってですね、指揮系統が複数になってくるわけね。だから下にいる人たちは何を信じて何をどうしていいか分からなくなる。しばしばその女帝というものが出てきたとき、もうその国なり組織なり、そういうところは末期症状と見た方がいいです。いいです。で、旧約聖書を見ると、例えばイスラエルの運命を、変えた、 ね、例えばエステルとかそういう女性いますよね。あとはあのなんだっけ落ち穂拾いのなんだっけルツとかね。ああいう人たちの生き方見てみればわかります。私がつって自分がその状況を支配してるんじゃないでしょ。むしろ自分は引っ込んで陰ながらいろんな知恵によって振る舞っているわけ。それによってそのイスラエルという、民族が守られるわけですよね。だからイゼベルのこの振る舞いとそういうルツだとかエステルの振る舞いを比べればすぐわかるわけ。そのどういう霊によってコントロールされているか。というわけで現代の特徴はこの邪悪さと寛因である。これをイエスは、ここで言っているわけです。でまさにそれがこれからどんどん、ね、顕著になっていきます。でそういう時代では人々は何を求めるか。印を求めると言ってる。印を求める。例えば私たちがクリスチャンだ、ね、見せろ、我々神の子ら内側に神が住んでるの、まあ、妄想だ、ね、人の中に神が住んでる、見せろ、証拠見せろ。これが時代が印を求める。我々その誘惑に乗っちゃダメですよ。我々ね、なんかわーっと手を挙げたら金馬金粉、そういうものがわーっと出てくる。違うて、なんかベニヒンって離婚されるんだって奥さんからなんか見下り犯突きつけられたとかって別れてちょうだいとか言われちゃったらしいですけどああいう何かパフォーマンスをするんですか。我々は、私たちはパフォーマンスには一切無縁です。むしろ私たちが見せる印っていうのは何なの。ヨナの印だ。イエス様はもちろんカナでもって水をブドウ酒に変えるとかねされましたけれども、しかしイエスの最後の印っていうのは何だったんですか。ヨナの印です。ヨナの印っていうのは魚に食べられて3日間、そして復活する、ね、この死と復活の原則しか与えられないとイエスは言ってるんですよ。そして面白い16の4見ますとですね、ヨナの印の他には印は与えられないとも明言している。そしてそう言ってイエスはね、彼らを残して去っていかれた。去っていっちゃったんです。皆さんね、この弟子たちはですね、何か証拠を見せろと、ね、人々は証拠を見せろと言ったわけ。その証拠を見せろと言ったその心の状態って考えてごらんなさい。この時イエス・キリストをどういう存在とこの人々は見ていたわけ。言ってることわかります。このイエス・キリストが本当に神の子であるということをもしこの人々が認めていたら、証拠を見せろなんていうことをあえて言います。言わないんですよ。つまり証拠を見せろって言ってるということは、その存在自体を実はもう否定したいという動機があるんです。そうでしょ。だからこうやってね、いろんなことでもって挑発をかけてくるわけ。それは動機がもうすでに存在を認めないっていう、そういう動機に満ちているわけです。つまり先ほど落ち間にのにありました、神は I am です。 being です。存在です。存在し続けている現在進行形のあるお方、そのお方が肉体を取ったその存在を人々は拒絶したいんですよ。そうでしょ。だからあえて見せろって言ってるんです。もしそのお方が真に天から来たお方である、神の子であるということを真に知ったら、あとは我々何をなすですか。ペテロのように、主よ私から離れてください、私は汚れたものですと、あるいはその足元にも身を伏せるしかないでしょう。印とか不思議とか要求します？いらないんです。つまりこの人々はですね、イエスを元から認めたくない人であり、逆にイエスから残される人々なんです。 皆さん、私たちね、ここでイエスというお方を知る必要があります。例えば前にも言いましたけども、あの金持ちの若者が来て、私は律法を守ってます、小さい頃からね、で何をしたらいいですかというふうにイエスに言ったら、イエスは何と言いましたっけ、あなたの持っているものを全部売り払え。だからその若者は何と言いました、悲しそうに去っていった。イエスは、ちょっと待ってって引き止めました。引き止めない。なぜ、すべてはその人の心の状態で決まるんですよ。そうでしょ。その若者がもし本当にイエス・キリストを I am と認めていたんであれば、その時に彼は何をすればよかったわけ。本当にその全部ね、売り払って丸裸になることをイエス様求めてたんでしょうか。そこでイエスは何を言いたかって、あなたはね、人だ、私は I am だ、あなたにはできないことも神にはできる、つまり私に関わってほしいと、私を I am と認めてほしいと主は思ってたはずなのよ。だから悲しげに去っていった時に、もっと悲しげに思ってたのが実はイエス様ご自身です。ああ、私という存在をこの若者は認めることを失敗したと、去っていく。この人々は逆にイエスから残されていく。どっちも同じでしょ。つまり心の中のあるものが表現しちゃうわけ。私にはできない、そんなことできるわけないって去っていっちゃうか、あるいは印を見せろと言って挑発するか、どっちも同じ。 I am を I am として認めていないからそういう振る舞いが出ちゃうんですよ。もし I am を I am として認めていたら、私にできることはただ主よ、あなたが主ですと、私たちは何も成し得ません、ただあなたの足の元にひれ伏します、礼拝します、これだけです。あるいはツロフェニキアの女のようにね、お前なんかやるパンないって意地悪される、いじける、こんなの誰がこんなのに従うか、違う、主よお言葉通りです。ここで彼女の心が現れてるでしょ。主よ、このイエス・キリストがどういうお方か、そういう意地悪、一見意地悪な言葉言われても、なおかつイエスは主であるということを告白したんですよ、あの女は。そしてパン、机から落ちるパンくずには預かりますと。どんなに主はそれ喜んだと思います、その言葉をね。あえてそういう冷たいような振る舞いをしたときに、なおかつ主よと認めている、私をアイアムと認めている、どんなに主は嬉しかったと思います。だからこんな信仰はイスラエルも見たことがない。信仰というのは、あれください、これください、ああしてください、これが叶った、あれが叶った、違うって、もちろんそれありますよ。一個一個のもの全部主は我々にね、求めたもの Anything you ask 与えてくださる。しかし信仰の究極は何でしたっけ。 I am の実体化、つまりイエス・キリストがどういうお方であるかということを、私たちがどうこの中で評価するかが全てなんですよ。これが私たちとイエス・キリストの関わりでしょ。あらゆる困難においてイエスは主であると、主権者であるということを私たちが告白することを、最も主は喜ばれると、これが問われている、問われている。時代は逆なんです。唯一の印、すなわちヨナの印、これは死と復活です。十字架に始まり十字架に終わるんです。しかし今やもうクリスチャンと称する人ですら十字架を言われるとおかしくなります。この十字架における経験、これがね、通じない人たちがいますね。クリスチャンと言われる人たちが、本当にこれどういう状況か、もう狂気と妄想です。どんどん妄想だけで走っていく。十字架から離れてるからですよ。十字架から離れたらクリスチャンどうなります？ 簡単に敵の餌食になります。だからますます狂ってきます、狂ってきます。言ってること全部狂ってきます。十字架から離れたら当然敵の餌食になるんです。我々なぜ、全てはここにあるからです。それをあえて否定してね、そこから出ていったら妄想に満ち溢れます。おかしくない？当然その刈り取りしますよ。悲惨ですよ、その刈り取りっていうのは。はっきり言って私たちは言ってることが正しいかどうかによって判断するんではなくて、身によって判断しろと言ってます。その人がどういう身を結んでるかが全てなんですよ。心のありかを全てその身が結ぶ身が証明するわけ。我々クリスチャンね、いいですか、皆さん考えてください。10年前の自分と今の自分を比べる。鏡見ると失望するかもしれません。が、皆さんの内側どうですか、内側。平安と安息、喜び、いろんなものが増し加わってます。悲しくても慰めがあります。失望しても希望があります。行き詰まるようであっても道が開かれてる。打ち倒されるようであってもなお私たちは前進するんです。内側にそういう何かがあります。内側からこうね、何か立ち上がってくるもの、内側にこう湧き上がってくるもの、我々の内側がそういうふうに滑らかに潤され、喜びに満ちる安息が増し加わる身です。御霊の身です。御霊の身ってあのガラテヤ書にあるのはあれ9つありますね。愛、平安、柔和、喜び、慈愛、自制、親切、寛容とかね。9あるけど、あそこにある身って単数形ですよ。単数形なんです。御霊の身っていうのは一つしかないんです。その要素として9つの要素がある。何なの、その御霊の身、単数形というのは。キリストです。内側に、ガラテア書にありますね、内側にキリストが形作られる。これメタモルフォーシスと言います。内側にキリストが作られる。いわゆるあの昆虫がね、どんどんこう変態していって最後にこう脱ぎますね、殻を。あれをメタモルフォーシスという。そのメタモルフォーシスが今私たちのうちに起きているんですよ。ですから 身ができるということはキリストができるということです。だから身は一つしかないんです。だから私たちはね、愛が増し加わったかなとかね、一個一個をそのチェックするんではなくて、身をチェックすればいい。身をチェックする、これは何をチェックする？キリストです。その身を生むのはこの死と復活の原則しかないんです。神は私たち今この物理の世界に閉じ込められている。この体もですね、いや私もね、告白します。前回あの咳が出てね、もうちょっとフラフラしたんです、あの時。実はほんでね、人間ドックの結果帰ってきたわけで、その時まあ人間ドックに帰った時にもう熱があってさ、まあ、それはあんまりじゃあデータとして良くないなと思ったんですけども、意外だったのは血清鉄がですね、鉄分がですね、普段120あるんです。私はこれ25になってたのね。貧血僕が貧血だ炎症反応を見る CPR ってタンパク質はもう 5.86 ぐらいあったの。普段 0. いくつなのね。これはまあ炎症起こるの当然で、あと白血球のですね、いろんなバランスも崩れてるわけで、白血球の数も普段より2000か3000増えてるわけね。これ炎症が起きてますから当然なの。それはまあいいとして、血清鉄が25ってのはこれたまげた。あ、これやばいわと思う。息が苦しくなっちゃう。ねえ、だからさ、言ったでしょ、前回。その階段上がってくのに夫婦してた。私みたいにこれ鍛えてる人はなんでこれ夫婦するんだ。貧血なんです。鉄分、盲点でしたね。で、これはね、まあね、どっかな出血があるのかどうか、まあ、また13日に行って検査するんですけども、まあ、これがね、その消耗でもって減ってるならね、まあ、鉄分取ればいいわけ。 で今手伝いいっぱい飲んでます、ね、でかなりこう改善してるんですけど、まあね、ちょっと体に、ね、力が入らないですね。でね、こうふわっと来る時あるわけよ。この私がですよ、マッチョでね、ジョギングして食事ね、あらゆることに気をつけて物理の法則に縛られているんです。この体は私たちがね、最善のことを尽くしてもなおエントロピー増大の法則によって朽ちていくんですよ、ということをしみじみ確認した今回。まあエミさんのケースもあったんですけどね、この体というのは物理の世界にコントロールされてるんです。そうでしょ、原子と分子でもってできてるんです。ですから最善のできることはしますが、それ以上のことはある意味でも神の領域になりますから、そうですね、そこはもう信仰しかないんですけども、この物理の世界のこの法則があるわけ、生物の法則、命の法則、重力の法則、そこから抜けてれます皆さん、俺は自由だって飛び上がれますか。キム・ジョンイルさん、俺はこの国のね、ね、独裁者だ、何でもできる、飛べますよ自分で髪の毛引っ張って、飛べないんです。皆さん、私たちは重力の法則に私たちは従うしかないの。もし飛びたいならば、その重力の法則を無効にする飛行の法則に乗らなきゃいけないんですよ。神は無秩序の神ではありません。法則に従って私たちを取り扱う。ならば霊的な法則もあるんです。これが死と復活の原則、法則です。それが働くとき、ロマ書8章にあるように、命の御霊の法則が私たちを罪と死の法則から解放するんですよ。自分でどんなに頑張ったって罪から自由になれるわけがないんです。私たちはこの法則に乗るときに、まさに飛行機に乗って、ね。これ、ある人は言いますよ。あんな鉄の塊がなんで飛ぶのか信じられない。信じられないって言ったら飛んでるでしょ。信じられ、あなた信じなくたっていいんです。法則に乗れば飛ぶんです。何百トンと言われるものが。でしょ、同じ。私たちもこの命の御霊の法則に乗るならば、罪と死の法則から自由になれるんですよ。その法則が始まる、あるいはその法則が働くところはどこですか。命の御霊の法則ですね。御霊が働くところはどこですか。十字架です。十字架と御霊を切り離して、ね。御霊様、聖霊様、聖霊様、注ぎ注ぎ。ナンセンスです。十字架の死が私たちに適用されるときに、復活の命が働く、第二コリント4の11。第2コリント4の11、こう書いてあります。ちょうどですね、ここが7節から見ましょうか。あ、6節から見ましょうか。第2コリント4章6節。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださった。私たちはこの宝を土の器の中に入れている。それはこの計り知れない力が神のものであり、私たちから出たものではないことが明らかにされるため、私は四方八方から苦しめられるが窮することはない、途方に暮れているが行き詰まらない、迫害されているが見捨てられない、倒されるが滅びない、いつでもイエスの死を好みに帯びている。アメン。いつでもイエスの死を好みに帯びている。それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためである。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されているが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働く。 書いてあるですね。死と復活です。私たちは死が働くときに命が働く。その死っていうのは何？アダムにある命の死です。そのときキリストにある命の法則が働くんでしょ。ですからイエスの死をいつでも Always Always いつでもイエスの死をこの身に帯びる。それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためである。死と命は裏表である。切り離せないんです。十字架っていうのはですから二面がある。死同時に復活です。これ段階としてね、まあ確かにイエスは3日目によみがえりましたけれども、今私たちの経験としてはこれ同時に起きるんですよ。死が働くときイエスの命が働くんです。書いてあるでしょ。イエスの死を身に帯びるが、イエスの命が明らかにされる。イエスのために絶えず死に渡されるが、イエスの命が私の死ぬべき肉体、死ぬべき肉体。皆さん、私たちの肉体、これを汚れている。これ汚れていてどうしようもない。違うよ。私の肉体は義の武器として神に捧げることもできれば、不義の武器としてサタンに用いられることもできる。この肉体は、今私の肉体は誰のもの？神。そして神の神殿です。ですから皆さん、この肉体を尊ぶべきです。これを肉体なんて無意味だ、これグノーシス主義。私はこの肉体は今何？神殿です。人のものなんでしょ。皆さん自分のものじゃない。誰のもの？イエスの血によって買い取られたものです。だからメンテすべきなんですよ。もっと言えば預かり物ですから。人からイエスの血の値段がついているんです、私の肉体には。わお。つまり私たちはね、この肉体なんか大したことないと思ってるのね。ですから、まあ、どう使うの？俺の勝手だ。で、酒飲む、ね、タバコ、もうね、いいよ、やることやってみたいな。そうなる人たちって実は自分を阻害してる人たちなの。わかります？自己阻害に起きてる人たちっていうのは、どんどん自分の体を痛めつけていく。まあ、自傷行為やる子たちもいますしね。我々は、尊ぶべきです。主は言われた。よくキリスト教の神髄は隣人愛だとか言うでしょ。違うよ。あれはキリスト教の言ってることです。主は言った言葉、よく聞いてください。あなた方は自分を愛するのと同じように隣人を愛せよって言ってる。誰を愛するの？先に自分です。これ自己愛じゃない。いわゆるね、そのなるちゃん的な状態じゃないのよ。自己愛性人格障害で日本来てる人やたら多いですよ。本当に境界性、妄想性、これ本当に多い。もう本当に多いです。そういう自己愛じゃないですよ。真の意味で自分を愛するんです。本当に自分を愛することができなかったら、人を愛することなんてできないんですよ。そうでしょ。だからなんか難業苦行してね、人のために人の、それ全部偽善です。嘘です。宗教です。アーサー・ホーランドはいいこと言った。宗教、脱宗教と称してね、宗教というのはね、その人間阻害を起こすとね。だけど宗教から、解放されるならば、自然な人間になれる、健やかになれる。これ本当ね。これ本当。我々は宗教のそういうものでがんじがらめになるんじゃない。まことの自分になればいいんです。自分を愛すればいいんです。えめ？この時人を愛することができるんですよ。愛おしくなるんです。そうでしょ？で、 ですから皆さんは自分の体、これはもうすでに主のものである、私に委ねられている、その中に私が住んでいる、同時にキリストも住んでいる、その神殿としてこれを私たちは委ねられたものとして管理すべきです。管理すべきです。本当にね、まあ、エミさんの場合はですね、やっぱり手遅れにしたんです。まあ、しこりがあるのが分かってたんですね。だけども放置した、放置した。でリンパに転移した。今乳がんとか胃がんというのは初期がんで見つければ 100% 治ります。粘膜層にとどまっていれば 100%。 私はね、とにかくね、まあ年に1回人間ドックで、も私はだから自分で人間ドック行って大学で検診しますから2回やってるんですよ、2回ね。でちょっとでも異常あったらね、いい、まめに医者に行ってください。これね、なんとなくね、まあいやもう、まあ、ちょっととか言ってやると先延びになっちゃうんですよ。でだんだん怖くなりますから、行くのが宣告されるのが怖い。 No、 いいですか、変な意味で超霊的になっちゃダメですよ。変な意味で神がかりになっちゃダメです。私たちは管理せよと言われてる。いい、この体は機械ですよ。生物学的な法則にのっとっている機械なんです。ですからまめに油やるとかまめにメンテしてやらなきゃダメなの。えめ、私なんかだからもう何かちょっとあったらすぐもう検査します。これはね、アダムとエヴァに主が何を命令しましたっけ。地を治めよ。あれは管理せよということです。管理しなきゃダメなの皆さん。お金もそうです。管理する、ね、人間関係とかそういうもの全部管理しなきゃダメ。管理するということは神が私たちに委ねた大きな使命なんです。その管理ができないからね、もういわゆる今経済こんなになっちゃってね、で約6000万いる人たちの3分の1が非正規雇用だとかさ、お偉い状況になっちゃってる。300万未満年収の人が1200万とかさ、こういう日本ができちゃった。なぜ、管理に失敗したんですよ。わかります。管理するということは神の我々に委ねた責務なんです。自分の体を管理できなかったらどうして他のものを管理できます？わかります？自分のお金、財布管理できなかったらなんで会社のお金管理できます？小さなものに忠実でないものに大きなものは委ねられない。いずれ私たち千年期において支配するんですよ皆さん。キリストと共に支配する。ある人には5の町、ある人には10の町を委ねるって書いてありますね。そして栄光においても差があると書いてありますね。それは今この時にその物質的なもの、小さなものをどれだけ管理したかにかかってる。だからあらゆることがその千年期に至る学びなんですよ。管理する。適正に。ね。そういう意味でこの体、死ぬべき体、この体を皆さん愛おしんでください。ダメ、早く行っちゃう。できる限り地上にとどまるべきです。はっきり言いますよ。これは特に自分より年齢の若い人に行かれるなんてのは一番辛いことですね。自分の娘が親より先に行っちゃうなんて親にとっては最も辛いことです。悲しいことです。その意味で私たちは、いいですか、サタンに対する勝利といったときに、もう適切な管理を行う。これは重要な要素です。ファクターです。サタンはそれを全部無秩序にしたいんです。放置したいんです。荒れ野原にしたいんです。皆さん、ご自分の体、死ぬべき体に、なんでその体が必要なんですか？イエスの命が現れるためである。天使はこの体持ってないのよ。私なんか天使みたいになったら素晴らしいと思いません？もう変な人間関係のややこしいのもなければさ、 ね、妬みとか嫉妬とかそんなものもなければ、足の引っ張り合いなければ、なんか天使みたいにこうやってたいな。天使は逆です。人を羨むんです。なんで体が欲しいんですよ。ですからいわゆるあの邪霊たちっていうのは体が欲しいですね。だから好きあらば入るんです。きれいに清められたところ入るんですよ。そうすると前よりひどくなるんです。これは現実にそうです。一度真理を知って味わったものがまた落ちたならば、前の状態よりもひどくなってしまう。これは本当にそうです。悲惨ですよ。十字架から離れて十字架を否定していったら本当に悲惨なことになっていく。私たちは憐れみが必要です。自分はいかにね嫌なの。十字架って嫌なの。なんで自分の主権、自分の何かを手放さなきゃいけないから。私が主、キリストが主、究極的にキリストかセルフかどっちを選ぶのかっていうのが信仰です。これが究極的にいわゆる迫害されて、まあ殉教するときはまさにそうでしょ。この肉体を惜しむのか、この肉体をも明け渡すのか。だから究極にはキリストかセルフかが問われるわけ。その小さな決断が今私の中で行われるわけね。十字架っていうのは簡単に言うと何？命の交換です。つまりアダム系列、今我々ね、いいですか、神の目から見た時に、前回の落ち回りのあのあれにありましたけど、神は私たちをバラバラの人の集合体と見てるわけ。みんなで一致運動しましょう、エキュメニズムやりましょう。 No、 神から見たらもう二人、一人はアダム、一人はキリストにある新しい人、エクレシア。この二人しかないんですよ。アダム族、キリスト族、まあ族っていうとなんか集合体みたいになりますけれども、神の目から見たらここバラバラじゃない。もう私たちはキリストの体、一人の人になっているんです。その一人の人のアダムの命、キリストの命への交換の場が十字架です。えめ。ですから十字架から離れて、なんで神を満足させることができます？アダムの命にあるアダムのものっていうのはもうどうなってたんでしたっけ？ 2000 年前の十字架でもう終わった。しかしこの体がまだ古いんです。そしてこの大脳の中に大脳辺縁系という部分があって、その部分がいわゆる昔の痕跡ね、いろんなその欲望だとかそういうものがこの中に渦巻いている。それが私たちのいろんなね葛藤のルーツなんです。だからこの体持っている限りはその葛藤はつきものなんですよ。つきもの、当たり前なんです。ただその時にどっちをいつも選びますかという、その選択が常にこの十字架で問われているわけ。アダム、キリストへのチェンジです。チェンジです。で、簡単に言うと十字架が働いている時っていうのはさっき言った死が働いている。死が働いている時っていうのは内側はどうなってるわけ？十字架を取って自我を否んで、うーん、これは何？これは宗教です。十字架が働いてたら内側はどうなるの？平安です。だって死だもん。そうでしょ。それ死というのは無力さの極致です。自分では何もできない、できない、できない。私たちがこのね、死が働くとき命が働く、この十字架における命の交換に預かり続ける、この時にさっき言った御霊の実、つまり内なるキリストが形作られていく。ガラテヤ書、どこでしたっけ、あれ7章だったっけか。ちょっと見てください。パウロがもうほら、ね、ほとんど切れそうな状態で言ってるでしょ。いつまで我慢しなきゃいけないんだ。あったあった、4章だ。4章19節ね。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリスト これよく見て、あなた方のうちに、まあ、あのトマス・ア・ケンピスっていう人がいましたよね。知ってます皆さん、キリストに習いて知ってます、古典的な名著、確かに霊性が高い素晴らしいんですけど、あれキリストに習いてって書いてあるでしょ。こうなんて書いてあります、あなた方のうちにキリストみたいなものが、キリストもどきが形作られるって書いてあります。なんて書いてある、キリストが、これよく見てください、キリストが形作られる、これ形作られるところメタモルフォーというんです。メタモル、メタモルフォーシス、英語ではね、昆虫がどんどんこうね形を変えていく、形作られるまで私は再びあなた方のために生みの苦しみをする。内側に何ができるわけ、キリスト、これよく読むとすごいこと言ってんだよ、習い手じゃないのよ、わかります、キリストが作られる、キリストが生きる。だから2章、ガラティア2章20節、私はキリストと共に十字架につけられた、つまりアダム族にあっては終わった、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられる。つまり私さ、なんかキリストっぽくなるわけ、キリストっぽく振る舞うわけ、違う、キリストが、だけど今私が、これこの世じゃない、これ肉にあってね、肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる、これもね、神の御子を信じるっていうと、なんか御子が対象になっちゃってるのね、それこれ神の御子の信仰によっている、これギリシャ語はねすごくややこしいんです。だから日本語で一番ねいいとすれば、神の御子の信仰、つまり生きているのは誰？主役はキリスト。そのキリストの信仰によって私も生きてるのよ。私も生きてるの。で、ある人は僕に聞いたのね。死ねないんです。どんなに頑張っても死ねない。当たり前だって。死ねるわけないじゃん。あなた生きてるよ。だから脳は働いてんだから。書いてあるでしょ？私も生きているんです。しかしこの私は神の御子の信仰によって生きている。わかります、うちに生きている主役キリストで、十字架につけられたとあるのに私も生きているの。そうでなかったらなんで私が喜び感じることできますか、なんで生きている実感味わうことができますか。皆さん、あのね、ますますいいですか、生きてること自体を愛おしんでください。生きてること自体、私ねこれ最近ますます感じます。何かできるね、何か自分が成したことを達成する、よくあの会社の社長がほら自分の銅像を作らせるでしょ、俺もここまで来た、裸一貫で、ああいうふうにやって満足できますでしょうか。違う、そんなことやらない、我々はただ生きているだけでそこに喜びがあるべきです。何気ない日常、何気ないね家族との語らい、そこにじわっとした喜びがあるべきです。私も最近はですね、まあ、金曜日にも行ってきたんですけど、もう最近も遊んでばっかりしてね、江ノ島海行きたいね、天気になるともうすぐ海行きたくなる。で、孫と一緒に神さんとドライブしてね、でぼーっとあの海眺めるわけ、最高でしょ、じわっと、ああ今自分はここに置かれていると、そして主の恵みの中に置かれていると、守られている、 そして今自分はこういう時間と空間を味わうことが許されている。主の導きってどうでしたっけ。思い煩う人々に対してね、人生ハッピーになる方法を教えました。なんて言ったの。主は、野の花を見よ、空の鳥を見よ。この花はソロモンほどにね、ね、ソロモンもこれほどには着飾っていない。鳥を見よ、借り入れもしない、何もしない、紡ぎもしない、しかし天の父が養っていてくださる、その実感がさ、死んじゃダメですよ、ね、生きてないと。そしてね、地上に置かれるその時間っていうのは、その主がいかに真実であり、いかに主が我々を顧み、いかに主が私たちをね尊んでくださっているか、いかに主が恵み深いお方か、憐れみ深いお方かを味わうために、今私たちに与えられている時間なんですよ皆さん。これを無駄にしちゃダメですよ。恵みを無駄にするなと書いてありますけどね。できる限り地上にとどまるべきです。皆さん、私たちはこの体を改めて主に捧げる、そして主のものとしてね、この体をメンテしていただきましょう。私たちにできることは最善をします。しかし主がなしてくださることにもどんどん明け渡して委ねていって、そして地上において流らえてね、詩編にも書いてある通り、生きる日の限り主の憐れみと慈しみは私たちを追ってくると書いてある。詩編の103編、我が魂を主を褒めたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたえよ。我が魂を主を褒めたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。これを経験するために地上にいるべきです。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。これ欄外地を見るとですね、飾りね、あなたの一生を飾ると書いてある。つまり主はご自分の恵みと憐れみを持って私たちの一生を飾ってくださるということです。エーメン。ならばその御心に沿うべきです。ですからなるべく早く行っちゃうんじゃなくて、ここに留まるべきなんですよ。地上に。私たちの体を用いてイエスの命を表す、ここから流れるんです。つまりこのね、この電気のこういう、これと同じ、この穴から電気が流れてくる。我々も地上に置かれたこのね、パワーポイントなんですよ。そこからイエスの命が流れてくるんです。ですから私たちの暮らしを見て、私たちの日常を見て、私たちの一生を見たときに、このイエスの恵みと憐れみによって飾られていると。それをもう世の人が認めれば、それはイエスの栄光です。そのために私たちを召しておられるんですよ皆さん。 50で行くのは早いですね。地上にとどまるべきです。そして私たち新約のね、祭司、旧約の祭司は動物をほふってそれを捧げた、幕屋に置いてね。今幕屋っていうのはどこにあります？私たちの霊ですね。神の今神殿は私たちの内にいる。私たちの体自体が今神殿になってる。だからそこで今私たちは祭司の務めを果たす。じゃあ何をほふるんですか？牛とか馬。今でも向こうの人たちはやってんのね。サマリアの人たちとまだ動物をほふるんです。今動物をほふる必要はもうないです。もうほふられたお方、唯一の子羊キリスト、このキリストを捧げることです。つまりキリストが良くしてくださる、キリストが私たちを満たしてくださる、その喜びを持って主にそのキリストを告白し、証しし、アイアムを宣言することが、このね、捧げることになるわけよ。そして神はこのキリストが焚かれる、焼かれる、その香として捧げられる、その香りを嗅いで満足されるんです。ですから私の内側がキリストに対する愛がこう増し加わり、キリストに対するね、親しさ、キリストにある満足、喜び、そういったものが内側にあって、この命が満ち満ちていることが、何を隠そう、この新約の祭司としてキリストを捧げてるんです。それを神は喜ばれるわけ。その香りが立ち上るわけ。エメン。告白する、祈る、あらゆることにおいてキリストを主として告白する、宣言する、これが新約の祭司の務めですよ。ですからますます私たちはね、神が恵みと憐れみの冠をかぶらせてくださり、私たちの一生を良いもので飾ってくださること、この経験を味わっている必要があるわけ。そうしたらば自然と何かが立ち上ります、立ち上ります。時代はこれからますます邪悪に満ちます。日本キリスト教世も、しかしその中で私たちがとどまる場所、これは十字架。イエスの死を絶えず身に帯びて、イエスの命が現れてくる。その時主は一生を良いもので飾ってくださる。それを味わえば味わうほど私たちがキリストを捧げることができる。その香りを神は嗅いで満足されるんです。神が満足すれば私たちも満足です。天と地が今もうはしごでつながっているんです。恵みと信仰が往復しているんです。その中にとどまり続けること、皆さんその体をもう一度主にお捧げしてください。そしてこの体を主にあってね、イエスの命を流し出すね、そのわかります、電源、これとして用いていただけるように祈りましょう。Thank you, Jesus. イエスよ、感謝します。あなたは神であったにもかかわらず、あえて私たちと同じ人となられたことを 感謝いたします。私たちと同じ、全く同じ弱さを身に帯び、人としての全てを経験してくださったことを感謝いたします。そして私たちがアダムにあって生まれたものとして、不条理の中に生まれたものとして、自分の意思によらずあらゆる罪を負い、内側に住む罪を持ったものとして生まれ、そしてあらゆる悲惨を身に帯びていた不条理の中にあるアダムの命を十字架で終わらせてくださったことを感謝いたします。私たちは生まれたくて生まれたわけではなく、死にたくて死ぬわけでもありません。私たちは親を選ぶこともできず、私たちは人間関係を選ぶこともできず、その中であらゆる葛藤の中におのずと置かれていたものです。罪の重荷のもとで信吟していたものであります。にもかかわらず、俺が私がと、何もできないのに何かができると思っていたものであります。しかしあなたはそれを十字架につけられました。一人の違反によって罪が全人類に入ったと書いてありますが、それを終わらせてくださったことを感謝いたします。あらゆる不条理から解放される鍵はこの死であります。そしてあなたは復活されました。そして命を与える霊として今ご自分の命を私たちのうちにインプラントされ、私たちをアダムにあるものからキリストにあるものへとチェンジしてくださったことを感謝いたします。そしてあなたは私たちの一生を恵みと憐れみの冠をかぶらせ、良いもので飾ってくださる。ああ主よ、私たちが絶えずイエスの死を身に帯びれば帯びるほど、イエスの命がこの滅ぶべき肉体において現れる。今改めて主をあなたに宣言いたします。私たちのこの滅ぶべき肉体はあなたの血によって買い取られました。所有権はあなたにあります。私たちは今これを預かっているものとして適切に管理することができますように。そしてこの体をもってあなたの命を表すものとして用いていただけますように。そのためにはまずあなたからのものを受け、自分を愛することができるものとしてください。自分を愛するように隣人を愛せよ。そのためにはあなたの愛が私のうちに全うされる必要があります。あなたが愛してくださったので私たちも愛を知ったとあります。真の愛は自己愛ではなく、この神の愛から由来する愛であることを感謝します。あなたが愛してくださったので私たちも自分を愛することができるのです。そしてこの体においてあなたの死を身に帯び、死に渡されれば渡されるほどあなたの命が私たちを通して現れることを感謝いたします。ついにはこの死ぬべき体にも御霊が、イエスをよみがえらせた御霊がこの死ぬべき体にも命をくださると、どうぞ主よ、この地上における生活が何か自分のものの達成、そういったものではなく、あなたにあって恵みと憐れみの中に守られ置かれ、そしてあなたから受け、あなたのものを流す その幸いを味わう一生でありますように。毎日毎日の家事育児、単調な仕事、その中にあってすら私たちはあなたの憐れみと恵みを経験できますことを感謝します。なぜなら今私の霊はあなたの霊と一つ、天と地はこの天使の上り下りする信仰と恵みが往復するはしごでつながれているからであります。ですから私が生きる日の限り、あらゆる良きものが私たちを追ってくるでありましょう。あらゆる良きものであなたが満たしてくださることを感謝いたします。私たちがただ心をあなたにチューニングし、この死と復活の原則にとどまり、十字架にとどまるのであれば、あとはすべてあなたが成してくださることを感謝いたします。適切に委ねられたものを管理し、あなたにお返しすることができますように。そして究極にはこの体のあがまわれる日を待ち望みます。今この体の中に私たちはうめいておりますが、パウロはこれを脱ぎ去りたいとすら言っております。どんなにその方が幸いであるかと。よってこの死、肉体の死は敗北ではありません。あなたへと至る栄光の脱出であります。しかしこの肉体を着てあなたを味わう日々ができる限り長く与えられますように。地上にとどまり、あなたから委託された働きを果たすことができますように。私はあなたのもの、そしてあなたは私のもの。私たちがキリストを喜び、それを賛美し告白すればするほど道の栄光であり、神が満足されること、神がハッピーになられること、この新約の祭司の務めを果たすことができますように。ほふられたキリストを感謝いたします。そのかぐわしい香りに私たちを浸らせてください。そして大祭司が私たちのすべてを汲み取り、取りなしをしてくださるのに任せます。そこには血が流れています。あなたの傷がいまだに残っております。絶えずそのことを思うことができますように。そして私たちはあなたをアイアムであると、主であると、王であると告白します。サタンに恥を被らせます。そしてあなたにただ感謝と賛美を捧げ礼拝いたします。 レルヤ、オーハレルヤ、イエスイエスイエス、ハレルヤ、オーイエスイエス、おお、あなたは主であります。あなたは王の王であります。あなたは私の一生を良いもので飾ってくださるお方であることを感謝いたします。主よ、私たちはあなたのもの、あなたは私のもの、今あなたと私たちは一つであることを感謝いたします。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、種族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠にいる私たちの神にあるように。
Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Thank you, Jesus.